はい、始まりました。初カレッジ大人の学び直しラジオ、パーソナリティの宇宙博士の井筒智彦と、
はい、国際教育スペシャリスト望月力です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
新年度ですね。
新年度ですね。
はい、ちょっとね話がありまして、あの1月1日からずっとまあ走ってるんですよね、
はい、
で確かなんか前回、うん、あのランニングとジョギングの間の
1
キロあたり6分台っていう名もなき移動をしてるって話したんですけど、実はまだ続いてて、だからもう1月1日から100日以上毎日できてるんですね。
え、結構雨の日とか。
いや、それなんですよ、今日ちょっと話したかったのは。なんだかんだまあ、晴れ間があるおかげで続けられてて、はい、で逆にもうこういうのってもう習慣ってもう毎日できないと絶対途切れると思ってて、雨を今すごい怯えてて、 でもやっぱりなんかこう一日中雨予報の日もあったりするんですよ、はいはい、だけど最近のこの天気予報アプリすごいなっていう話なんですけど、結構正確に出るんですよね、
はいはいはいはい、
でこの時間はちょっとこうあの雲が少し多めになるかもみたいな当たったり、あとなんか最近だともう起動するとなんか何分後に雨が降りますみたいな。
ありますね。
でだからある日、はい、あ今日もうパッてあの朝起きて一日見るんですね、天気予報で、うん、この時間帯に走れそうかな、朝かな、昼かな、夕方かなとかっていうのをこう見るんですけど、もう大体もうずっと一日今日雨と、まあ、最悪じゃん、どうしようと思ったら、その雨雲をピッて見たらもう30分後に雨が降りますってなったんですよ。
ほ
うほうほう。逆にこっから向こう30分は時間あるっぽいっていうのが、うん、分かって、もその瞬間パッとジャージ着替えて、走り出したんですね。
すごい。
であのうちの近所になんかこうタクシー会社さんのこうオフィスがあったりして、うん、でそこをこう走る時にタクシーの運転手さん、まあ、おいちゃん2人がなんか話してて、うん、なんか今日雨って言ってたけどこの感じだと 1,2 時間は雨降らんねみたいな話してて、うん、で確かに上空見たら雨の降るような雲じゃないんですよ、
はいはい、
で僕はもうなんかいかに自分が愚かか、アプリばっかり頼ってもう自分の五感をもっと大事にしないと、と、ね、なんか今日雨予報とかって言うけど空見れば確かにこの感じ降らないじゃんと思ってバーって走ってたら、ちょうど走り始めて30分後に雨降ったんですよ。いやもうねアプリすごい。人の感覚なんて当てなら、
そういう話なんですか。
そっち、いや本当なんか、いや結局いやぴったり降ってるじゃんと思って、まあ、だから見た目の雨雲のあれじゃない、多分上空の気温とかもあって、いや意外と雨が降るってパッと見じゃ分からんなっていうか、
結局そういう話だったんです。
結局そっちだった。いや同じこと思ってたんですよ、こういや運転手さん言う通りだわと思って、この雲で降ろうわと思ったら本当もう予報通りのアプリ起動してから30分後ぴったりに降って、
すごいですね。
そう、結局アプリはすごいっていう話だったんですけど、
アプリはすごいって話か。
いやまあでもちょっとね、まあ、バランス大事だなっていうね、うんうん、それに頼りつつも自分の五感もね、いや確かにその数字とかデジタルの情報ばっかりを過信してる、
うんうん、
で確かにそれが今当たってはきてるものの、
そうですね、
そこばっかり言っちゃいけないなっていう、
ね、なるほど、便利ではありますけどね。
そうということで、ギリギリなんか雨のない時間帯を縫って外に出ては走っているっていうのを今続けて
100日継続できてる、
継続できてますけれども、
すごいっすね。
どうですか、望月さんは年度変わって。
年度変わって、いや忙しいですね。
なんか先月よりは顔色はいいかなって気がするんですけど、でもやっぱり
そうですね、先月から引き続きやっぱり、
まあ、やっぱりもう子供園を、
はい、
今いくつですか。
今はね 3つですね、子供園3つなんですけど、新しくオープンしたんですよ、2つ。
何オープンしたんですか。
ですね、一つあの多機能型事業所っていう、うん、はい、ちょっとまあ障害をお持ちのお子さんとかを特別に、うんうん、サポートする施設と、あとは学童の施設なんですけど、まあ、学童も普通の学童じゃなくて、やっぱりうちの強みである外国人の先生
が、めっちゃいい、
常にいて英語のシャワーを浴びれるような学童というの。
それはあのエリア地域っていうか、どこでオープン
は、廿日市の大野のありますので、ぜひ近隣の方、
尾道に作ってくれるんですか。
なかなかちょっと できないですね、そっち
は、ね、まずはじゃあ新しく2つ事業所オープンと、それおめでとうございます。
ありがとうございます。
すごいですね、なんかずっとその調整でね、今年入ってから結構忙しそうでしたけど、はい、じゃあ無事にことが運んで、
無事に。でもやっぱりオープンしたら下でいろいろね、やっぱまだ職員も慣れてないですし、はいはい、子供たちもねまだ慣れてないから、子供たちやっぱりその新しく入園した子供たちは、うんうんうん、やっぱりもう泣いて泣いて、パパママがやっぱりいいので、
やっぱり、いやだって同じ子供園通ってても、はい、 部屋が変わるだけで子供たちにちょっとストレスになるじゃない、だ、大人でもそうじゃないですか。
そうですそうです。
でちょっと部署とかね、ちょっとフロア変わるだけでもみたいな、はいはい、それがねこうやっぱ新しい新生活で新しいの始まるとっていう、
ね、
先生もだし、うん、お子さんたちもだし、
う
ん、
そうですね。
またそこのちょっと対応してっていうところ、
その辺がちょっとやっぱりね3月4月はねちょっとやっぱこの仕事は大変ですね。
やっぱまあそうですよ、ね。はい、まあ、だから結構そういう皆さんね、今聞いてくださってる皆さんもちょっと年度の切り替わりでなんかいろいろありましたっていう方とか、はい、まあ、変わった方変わらない方もね、今日もあの普通に近況とか新年度の抱負とか、
うん、いいですね。
まあ、あとはこの番組後半でやってるあのおすすめの本漫画映画とかのコーナーあるんで、はい、もう何でもいいんで、あの普通歌も大歓迎で、うん、コンプラ違反してないメールはもう全部読みますんで、今日は今日ちょっといっぱい読もうと思って、最近読めてなかったんで。
コンプラ違反の来たことないですけど、
ね、ないですけどね、一応ね、ディレクターさんがあのフィルターしてくれるんですけ ど来たやつも全部読むつもりでいますんで、あの今聞いてる方よかったらね、はい、初めてのメールでもいいんで大歓迎なんで、
あ、ぜひぜひ、
はい、ちょっとあの FM 初開地ね検索して、あのメッセージリクエストフォームからお送りいただければなと思います。それではじゃあ始めていきましょうかね、
はい。
初カレッジ大人の学び直しラジオ、この番組は仲間と家族と地域とともにハッピートゥギャザー、デリカウィング、デリカウィング株式会社の提供でお送りします。ではいつものように、うん、僕の話からなんですけれども、
お願いします。
僕も一つ、新しいものがオープンっていうんですかね、新刊が、
お、
はい、発売日決まりました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。いよいよ、宇宙ではなくてね、あの、うん、数、まあ、算数、数学の本で、まあ、数からの挑戦状というタイトルで、
ほうほう、
今予約が始まりました。アマゾンとか楽天とかいろいろ始まっております。
これはやっぱり即予約しないといけないですね、お聞きの方はね。
こう予約始まったんですよってさっきね打ち合わせの時も望月さんに話したら、秒で予約してくれてありがたいと思いながら、
あの、まあ、20日に、
ね、お住まいの方よかったら、あの夢タウン紀ノ国屋さんでもね置いてくれたらいいなと思うんですけれども、ちょっとマニアックな本なんでね、どれぐらいの数がちょっと広島届くか分かってないんですけれども、数からの挑戦状、正式タイトルはね、サブタイトルがあってですね、遊んで学んで探求する整数の不思議な世界と、
お、
これがですね、まあ、の12個のテーマがあるんですけども、うん、全部こう遊ぶ編、学ぶ編、探求編みたいになっていて、
へ、
これで まずは遊んでみましょうよと。
なるほどなるほど。
で遊んだ後になんかその仕組み実はこうなってるんですっていう学びがあって、でその後にってことはじゃあこれどうなのみたいなのと探求してみましょうみたいな、まあ、ちょっとまあ抽象的に言うとそういうところなんですけれども、まあ、じゃあ1個具体例をなんかやってみようかなと思うんですけども、
うん、
何でもいいんで、うん、ちょっとね好きな数を言ってもらって、でこれがですね、この本が基本的にはもう足し算、引き算、掛け算、割り算っていうおなじみの計算なんだけど、それちょっとやり方工夫するだけでなんか面白い数が出てきたり不思議な法則が出てきますよっていう、まあ、コンセプト。でこれもともと小学校高学年以上を対象にした、まあ、子ども新聞向けの連載がベースにあって、でもそれも共同通信で連載してたやつを、まあ、めちゃめちゃ肉付けして本になったという感じなんで、だから高学年から楽しめるようにしたっていうのもあるんで、なんか難しい計算をあんまりほとんどないみたいな感じになってるんですけど、
それはありがたいです。
そう、でそれの一番分かりやすいのがですね、ちょっと4桁の数を、
はい、
もぎずさんになんか選んでもらっていいですか。何でもいいんで好きな4桁でね、これちょっとまあゾロ目以外で、
ゾロ目以外で、
はい、
はい、
お、あ、口に出して言ってもらってもいいですか。
言ってもいいですか。
です、
7391、
うん、これはなんか意味があるんですか。
特にないですけど、7と3は単純に妻が好きな数字なんですよ。
おうおうおう。
で9が、一番最後の数で、1が一番最初の数。
ああ、なんか一個ずつ選んだんですね。
一個ずつ選んでみました。
これ皆さんもチャプターしてほしいのが、ルールが簡単で、4桁言ったら、はい、これを全部まずバラバラにしますと、
はい、
7と3と9と1、
はい、
でこれを大きい順に並べます。
はい、
ってことは9731、
はい、
でこれ一つ数作りますと、
はい、
で次小さい順に並べますと、
はい、
1379、でこれ大きいやつから小さい数を引いてくださいと、引き算するんですね。これまあ紙とペンとか、まあ、電卓使ってもいいんですけど、これまあ今計算すると、
はい、
まあ、8352になります、
はいはい、
じゃあ今度この8352、
はい、
これ同じようにバラバラにしてくださいと、
はい、
8352、でまた 大きい順に並べますと、はい、8532ですね、8530、はい、このちっちゃい順に並べます、
はい、
2358 2358、これを同じように大きい数から小さい数引くと8532-2358と、
うん、
でこれ計算すると6174って出るんですね、
はい、
6174と、
はい、
でこれ、もう一回同じことやると、
はい、
今度6174って大きい順に並べると7641と、
はい、
でちっちゃい順に並べると1467と、
はい、
これ引き算するとまた6174になるんですね。6174って大きい数にしてちっちゃい数にしたやつを引き算するとまた同じに戻っちゃうってことなんですけども、まあ、6174でじゃあ2を最終地点に落ち着きましたと、
はい、
じゃあもう一個なんか違う4桁の数言ってもらっていいですか、また別の、
じゃあ2 5 5 4 7、
なんかこんなに4桁の数絞り出す人はなんか、ね、はい、シロップの最後ギュー歯磨き粉の最後すごい絞り出してもうちょっと出るかなみたいな、
時間かけましたね今
でこれもですね、はい、例えば2547ですね、これちょっと計算式だけ言っていくと、こうだな、大きく順大きい順に並べたら7542と、
はい、
引く2457と、
はい、
これ計算するとこれ5085になるんですね、
うん、
でこれ5085並べ替えると8550、
うん、
引く0558、
うん、
これ7992になると。でこれちょっと今僕手元でバーって今すぐに計算できる、ちょっとソフト使ってたんですけど、
すご
これやると、はい、7992の次もう一回やると7173になり、次が6354になり、次が3087になり、8352になり、これ並べ替えて引き算すると6174になる。
怖、
そうなんです、最初にどんな4桁を選んでもこの計算やると最終的には必ず6174になるんです。
すごいっすなこれ。6174
に落ち着くんですよ、どの4桁を選んだ。
すごい、い
や怖って思いますよね。
怖い、なんかちょっと怖いですね
不気味な6174が起きて、これ何者みたいな。だしまずこんな話やったことないですよね。
やったことない。
でもこれ計算単純じゃないですか、並べ替えて
引
き算するだけっていう、掛け算も割り算も使わないっていう数があって、これまあカプレカルスルって、これまああのインドのあの数学者が発見し、カプレカルさんって方が発見したんでカプレカルスって言われてるんですけど、4桁はどうやっても、いや そこも面白いなと思って、何をやってたらここに行き着くみたいな。いやでこれ本の冒頭で僕もこの話書いたんですけど、これもなんかあのメレンゲ作る時に似てるなと思って、メレンゲって卵割って白身と黄身に分けて、
はい、
白身だけ取り出して、
うんうんうんうん、
砂糖を入れてガーって混ぜるとふわふわになるみたいな、
はい、
誰が発見したの暇なのみたいな、みたいな、こういう話があって、いや面白って思う人もいれば、いや不気味って思う人もいたりして、ね、でこれまあこういうカプレカスでこういうものがありますよ、まず遊ぶ編では何でもいいんで選んでくださいと、で遊んでみたら6174になりました、
うん、
で、まあ、学ぶ編ではこれはまあカプレカルスっていう数なんですよって話をして、うん、で実は3桁の数にもカプレカルス別の数があるんですよと。でじゃあ探究編ではどうかっていうと、じゃあ4桁で1個の数に行き着くなら、じゃあ5桁は、
あ
6桁は、7桁は、
はい、
でこうちょっと調べていくと、うん、あれなんかこれこういう疑問があるんだけどみたいな感じで、ちょっとこう一歩先に進んでいくっていう作りにしてるんですね。
面白い。
なんでいろんな12個のテーマあるんですけど、こういうちょっと数遊びをしつつ、うん、でこうですよって僕もへーって学んだことがあって、でそっから先は僕が本当にじゃあこれどうなのみたいな疑問に思ったことをちょっと一歩掘り下げるっていう、なんでだからなんかただ単に数についてのへーっていうトリビアが学べるだけじゃなくて、なんか自分が知ったことに対して疑問を持って一歩突き進む、一歩探求してみるみたいな姿勢を、うんうん、
なるほどね、ちょっと
自分自身もお見せしながら、
面白い、
新しく、まあ、とにかくこうなんか知的なこう、うん、冒険に行こうみたいな、うん、そういうところをなんか楽しめたり、そういうことに没頭できるっていうようなみたいなのをちょっと本全体から伝えたいなっていうものになってるんですね。
めっちゃ面白い
ですね。まあ、数がですね、いろんなこうまあ 挑戦状といういろんなこう姿をこう見せつけてくるんで、それをちょっと自分なりに探求していこうっていう数からの挑戦状だから、なんか今みたいな話が結構多く続くんで、そんなにそもそも算数好きです、数学好きです、うん、じゃなくても楽しめる話とか、あとこれをちょっとお子さんにやってみたくなりません？
やってみたいですね。
ちょっと4桁選んでみと。でまあ計算はもう子供だったら計算の練習になるから電卓使わずやって、最後これなったよってえみたいな、そのリアクションを、
いやリアクション見たいですね。
そうそうそうそう、ちょっとぜひこれあのもう一度娘さんにも、
そうですね、
こういうちょっとなんか数を使ったコミュニケーションにもなったりするのもありますし、でまたこの監修務めてくださったのが神戸大大学院の谷口隆先生で、まあ、数学者の教授の先生なんですけど、この先生がね書いてる子どもの算数なんでそうなるっていう本もですねすごい名著で、これはもう本の表紙にもね、誤りこそ面白いと、間違いこそ面白いよねっていう、子どもが算数をどんな風に考えて間違えたのかっていうのを数学者が深掘りするみたいな感じで、結構その間違えるプロセスから、あ子どもは今こういう風な思考回路で言ってたんだみたいな、だからもう単純に丸か×かだけじゃなくて、その過程をこうちょっと紐解いて、うまくできてるところをこうまあ褒めてあげようみたいな、そういう子供に対する優しい先生、
素晴らしいですねそれ。
でちょっと最後にはまあ著者と監修って普通はあまり交わらないんですけど、最後に先生にインタビューさせてもらって、いやまあそもそもこうやって数で遊ぶことってどんな意味があると思いますみたいな感じから、でまさにその時もうこれちょっとネタバレにはなるんですけど、先生に教えてもらったのは、何においてもやっぱこう遊ぶことってやっぱ大事だし大切だよねと、うん、で特にこの数で遊ぶ、今みたいなちょっと4桁選んでひっくり回してなんか出てきたものをなんか面白いって思えたっていう、その数とこう遊べる自分に気づけるっていう、そこが一番の価値じゃないかと、いや確かにそうだなと、数面白いと思えてるっていう、新しい自分に出会えるっていう、だからそういうちょっとむしろ苦手意識を持ってる人こそ遊んだ時に新しい自分に出会えますよっていうのは、ちょっと本性をもたらしる一番の価値だなっていうのをちょっと先生と話して教わったりですね、まあ、あとちょっと実際でもそうは言うても算数数学やっていくとつまずく時あるじゃないですか、
うんうん、
挫折しそうになったらどうしますかみたいな話もですねあって、これに対する先生のまた答えもねなんか目から鱗だったんですけど、これはちょっと来月に引っ張ってもいいですか？
うわそうしてください、楽しみ。
ちょっと でも来月もっともっといっぱいちょっと本の中の話をねさせていただきたいなと思います。
来月はもうね5月ですから、
ちょうど発売日、
ちょうど発売日に
です、はい、なのでまたちょっと発売記念スペシャルって言ってるだけの、
これは楽しみですね
もっともっとたっぷりちょっと話したいと思うんですけども、まあ、ぜひあのね、まあ、ご自身で読んでもらうのも一番ですけど、なんか数嫌いになりつつあるお子さんとか理系離れっていうのが気になる、まあ、親御さんにはですねぜひお子さんへのプレゼントとか、なんか数好きそうな子にはもう小中高校生誰でもいけるんで、ちょっとあの子にプレゼントしようかなみたいな感じで予約していただけると非常に
素敵ですね、
嬉しく思います。
いや私算数とか数学とか苦手なんですよ。
もう分かります、同じですよ。
私の子供がまさにその数学嫌いを遺伝子をですね引き継いでまして、
始まってきます、
大嫌いなんですよ、その算数とか数学が。
そういう子にはねなんかやもったいないじゃないですか、なんかそもそも僕も結構数式見るとなんかめんどくさってアレルギーになってて、でもそこがブロックになっちゃうと、今みたいなちょっと面白い話みたいなのにそもそもなんかもう受け付けなくなっちゃうと、
なっちゃいますよ、
もったいないじゃないですか。
もったいない、
いいんですよ、やった上でやっぱりこの図形嫌だとか、やった上で確率の計算ようわからんみたいななってもいいけど、最初からもう算数数学なだけで跳ねのけちゃうともったいないし、
もったいないですね、
やっぱそこが分かったり、むしろやっぱ今ってあらゆるものがね、まあ、今回この本の暗号とかも取り上げてるんですけど、いろんなものがこう算数数学をベースに動いてるから、そこの拒否反応出ずになんか学びたいなと思った時に学べる土壌を作っとくっていうのがいいと思うので、その苦手意識克服するための、まあ、よくほら人参嫌いな子に、こうもうみじん切りにしてハンバーグ混ぜて食べて、さっきの人参食べてたよみたいな、そんな本ですね、やってたら実はちょっと算数のここ面白いかもみたいに思える感じにした
い。いやなんかその教育の本質というか、まさにやっぱりこううちもこうバカロレアを取り入れてやってるんですけど、バカロレアも探究的な学びっていうのをすごい大事にしてて、 うちの園もやっぱこう遊びから最初入るんですよ。
いいすね、
遊びの中からまあそれをこう深掘りしていくっていうのがやっぱこうバカロレアの目指す 主体性を伸ばす教育なんですけど、それをまさにこう本の中でされてるなっていう風に感じて、
いやでも結構望月さんと会ってそのバカロレアって初めて知ったのもあって、やっぱそこの部分大事とか探求、うんうん、しかも探求するの大事だよって言っても探求させられてたらそれはもはや探求じゃないじゃないですか、です、ね、自分で見つけていかなきゃいけないよなっていうのもあったね、はい、じゃあちょっとじゃあそこは根っこは
すごくいいなと思いました。今やっぱりねこうテストとかでもこう必要以上にこう厳しく採点してもうなんか嫌になっちゃうみたいな子供さんも多いじゃないですか、
ね、谷口隆先生も言ってました、やっぱ鍛錬主義というかこう正しい手順でやらさせようとしすぎてるみたいな、やっぱそれ嫌いになっちゃう人多いよ ねみたいな、うん、そんな話もね本には入れてるんですけど、またじゃあちょっと続き来週も来月
かっぱい
したいですね。はい、じゃあですねここでちょっとカズにまつわる、
はい、
カズと英語にまつわる曲ということで、うんうん、あの素数の5が入っているミュージシャンですね一曲お聴きください。はい、ジャクソン5で ABC、お便りが届いております、はい、ラジオネーム熊野のタルタルソースとね、実博士こんにちは、新しい本カズからの挑戦状発売おめでとうございます、昨日予約注文完了しました、
お
昨日かな、はいはい、僕 SNS アップして、
おお素晴らしいです、
挑戦状実は数学苦手で数学どころか算数が苦手でしたと、九九の段を先生の前で言うのなかなか合格しませんでした、なんか言わなきゃいけなくて
めちゃくちゃわかる
ね、え還暦すぎた今読んで挑戦したいなと思います、ぜひぜひ気軽に本当やれる話がいっぱいです、ちょっと自分の年齢使った遊びもあるんで、
お
ちょっとそれでもねやってみてほしいなっていうのもありますね。ラジオネームセリトス佐藤さんと伊豆博士望月さんこんにちはと、
こんにちは、
博士新刊の出版おめでとうございます、ありがとうございます、もしお会いできれば博士の手から直接購入したいです、最近はあまりイベントに行く機会がないのでつまらぬ日々を過ごしている私ですが、もし仕事休みが合えば毎年開催されている秋の芸北のフルーツフェスティバルに行って、
うん、
射的コーナーがあれば博士に極意を伝授したいと思っていますよとこの方ですね、元レンジャーかなんかでいた、
すごい、
すごい腕の
すごい方です、
スナイパーだったか分かんないですけどお祭りの時になんか子供たち来るから射的コーナーやってて、射的の先生は本物の鉄砲を持ってた、この方に生徒さんにお願いしようって話をしてて、ちょっとなかなか実現できてないんですけど、
うん、
でも秋になっちゃうんでね、なんかイベントはちょっと今ね調整中なんでね、あるか分かんないんで、売りつけに行こうと思います、
あ、
は
い、いいですね、
石焼き芋みたいに、
いや確かに
軽トラに本乗せて
掛け声が欲しいですね、じゃあね、
でつってね、無理やりあの訪問販売とかね、なんか買ってもらいに行くっていうのはありかもしれないです、ではここからじゃあ望月さんのターンでございます、はい、
じゃあ、英語ネタということで、前回ね多分ディズニーの映画のタイトルをちょっとやらせてもらったんですよ、
面白かった、なんかダブルミーニングな、
あ、そうダブルミーニングとかね、結構こう奥深い意味が込められてる、
なんでしたっけ、ラプンツェルがなんかタングル、
そうタングルですね、
髪が長くて絡まるのと、はい、ちょっと人間関係絡まるみたいな、
さすがよく覚えていただいて、
面白かったですよ、
そうなんですよ、でやっぱりこう映画ね、海外のやっぱそのディズニーの映画といえばやっぱりそういったいろいろ名作がありますけど、
うん、
日本の映画といったらやっぱりこの時期、
うん、
毎年、大ヒットしているアニメ映画があるんですけれども、
もしかして、
はい、
で
正解です、
コナンお、
はい、コナンのねちょっと今日はタイトルをいろいろ深掘っていきたいな、
今大ヒットしてますけど、私、はい、井筒夫婦はですね、はい、もう度がつくほどのミーハーでして初日に行きました
おお、すごい、
金曜日行きました、
金曜日すごい、
でしかもそのなんかずっと見てたわけじゃなくて、うん、去年から参戦してます、
めちゃくちゃミーハ
ー去年ぐらいからなんか100億3年連続とかって、はいはいはいはい、なってて、でしかもちょうど去年が、
うん、
国立天文台
延山の、ね、
はい、電波天文台が舞台で、
そうでした、
はい、もうどでかいアンテナぶっ壊されてめちゃくちゃ良かった、はいはい、
赤眼のフラッシュバック、
そうそれもあって見に行って、はい、でまあじゃあ今年も
なるほど
行きました、
あ、
はい、神奈川県警の白バイが ね、まあ、予告編で出てましたけども、
ハイウェイのダテンス
ということで、だから2年分ちょっと蓄積ありますけど、コナンがじゃあ
コナンをちょっとですねいろいろ、そうなんですよ、タイトルを、もう私もあの、土曜日だったんですけど、
うん、
子供たち連れて、見に行ったんですよ。
もう初週の、
いや初週のね面白かったですね。
無敵さんはもう結構何回も行かれてるんですか？
そうですね、毎年結構あの子供たちと一緒に、連れて恒例行事になってますね。
もうこの どれぐらい行ってる、なん
もうでも結構あのサブマリンぐらいは見てますね。
わかんないですね。じゃあここ2年のミハーには
、2年よりはでも そんなですね。
もうでも数年ぐらいは行ってるんです
ね。数年は行ってますね。いや本当にでも毎年すごいヒットしますもんね。
なんかどんどん今ね、やっぱほら売れてるものに飛びつきたいじゃないですか。あの心理としてはやっぱ2つお店があって並んでる方があったらこっちの方がなんか話題なのかな、美味しいのかなって思っちゃう。
人の心理ですね。
はい、弱い心を持った人間なんて言ってます。
これがねやっぱりそのコナンの面白いところ、
うん、
やっぱこのタイトルがねいろいろとこう結構ネタにもされてますけど、
なんかあの漢字で書いてあるけど読めない英語の政治じゃないけどみたいな、
そうなんですよ。これをちょっと今日はね、いろいろ
そこの英語、
そこの英語
テーマですか今日は。
覚えているかクイズを出したいと思います。
はい、
はい2009年。
もう全然知らないな。
多分全然、
はい、
多分ミーハーだったら知らないのかもしれない、
はい、
2009年、公開の、漆黒の追跡者、うん、
追跡者、はいはいはい、
追跡者を英語で、当て字で、読んでいるものなんですけれども、
追跡者なんかカーチェイスのチェイサーっぽい感じ。
ミンポメ、さすがですね、井筒大先生、さすがでございます。
ギリギリ高校英語で乗り切った、
漆黒のチェイサー。
あ、チェイサーなんだ。
チェイスはあの追いかけるって意味なんで。そうです
ね、カーチェイス。
まあ追いかけるものという意味で、漆黒のチェイサーですね。で、これがですね、まあちょっと個人的になんですけど、
はい、
あのチェイサーって、あのお酒を飲む。
いや、そう、今自分で言ってて思いました。
はい、お酒の時になんか、お酒と一緒に飲む別の飲み物のこと、
水、
そう水とか、
水に限らない、
なんか水に限らないらしいんですよ。弱いお酒の後に、イギリスとかでは弱いお酒の後に飲む強いお酒とか、
あ、そっちもあるんだ、
強い、あるらしいんですよ。私も飲まないから分かんないんですけど、
はいはいはい、
アメリカ英語は逆に強いお酒の後に飲む弱い飲み物とかノンアルの飲料のことを指すらしいんですね、で、コナンといえばあれじゃないですか、あの黒の組織、
ああ、まあ追われてる、
そう、
追って追われてですよね、
追って追われてですよね、
まあ、あのコナンは黒ずくめの人たちの正体を、ね、
そう
ね、
そうなんですよ、
追っているし、
向こうからも黒の組織は全員コードネームがお酒なんですよ。
ああ、なるほど、
バーボンとか、
うん、
ジンとか、
いた、ジン、
これそれで考えるともしかしたらこのチェイサーっていうのはそういうお酒のもう一つの意味をこう含めたんじゃないかなっていう、
これは、公式見解ではなくてなただの考察班、
いや私勝手に考えてるだけなんで、
面白いですよね。いや、もちゆきさんのいいところはそこなんですよね。なんか前回も公式見解がよく分かんないけどでも言われるとなるほどって思っちゃう。でも確かにこれだとしたら深いですね。
どうなんですかね、分かんないです。
いや、いい、現代的ですよ、考察するっていうのは。
まあどうなのか分かんないですけどね。
なるほど、そう聞くと余計面白いですね、
は
い、
そうなんです。
ちなみにお酒の方のチェイサーっていうのは実際にその今飲んでるやつの後にチェイスって追っかけてくるからのチェイサー、
そうですね、はい、
そういう意味なんですね、
と一緒に飲むっていう意味で、まあでも結構水ですよね、日本では多分
そのイメージがありましたけど、はい、確かに追跡すると後から来るものっていう意味では、はい、別にそれが酒であってもいいし、
そうみたいですね、
強くてもいいってことか、はい、勉強になるわ。
これが2009年、なんですけれども、続いて、同じようなタイトルなんですけど、2016年公開の、うん、純黒の悪夢。
あ、なるほど。で、この悪夢を、
悪夢を、
これは、まあ、これは悪夢はあれですね、
はい、
ナイトメアじゃないですか。
あ、正解ですね、ナイトメアは悪夢ですね。
あ、本当、中学英語高校英語で乗り切ってますけど、
ね、いやでもね、うん、シンプルながらナイトメアっていうのは悪夢でもあるんですけど、
うん、
あの普通のこう話の中で、ナイトメアっていう風に言うこともあるんですよ、なんかもうすごく悪い出来事、
うんうん、
もう悲惨な出来事とかをナイトメアっていう言い方、
もう悪いことあったよみたいな、
そうそうそうそう、
あ、そういう本当のなんか言葉通りの悪夢、
そうです、ね、
悪い夢見たじゃなくて、
そうそうそうそう、
悪いことあった、
悪いことあったっていうことに対してもナイトメアっていう、
あ、まあ、でも日本語でもまあ言いますかね、
まあそうですね、
これ悪夢だったみたいな、
悪夢だったよみたいな言いますよね。
はいはいはい、
まあ、そういう意味ではこの映画の中でもこうすごく悲惨な事件があったということを示唆しているのかもしれないという感じですね。こんな感じでいろいろとあるんですけれども、あとはですね2013年、
うん、
これは多分難しいと思います。
お、いいですね。
公開の、絶海の探偵。
絶海の探偵の方が英語になるんですか？
探偵の方が英語なんですけど、
うん、
これは中学英語では乗り切れないかもしれないです。
そもそも探偵をなんていうかが
分かん
ないっすね。
まあ実は、
うん、
探偵自体はディテクティブ
ですね。
ディテクティブなんですけど、
でもディテクティブではない。
ディテクティブじゃないんですよ。
でもその英語自体は知ってる英語なんですか？
はい、2つのこと、2つの言葉が、連なってまた別の意味を表してるんですけど、この2つの言葉自体は知ってます。
うん、でもまあどうなんだろう、もう全然わかんないですね。
そうですよね。私立探偵のことを、
うん、
プライベートアイという言い方するんですよ。プライベートはあの、まあ、私立のっていう意味で、うんうん、でアイというのは目ですよね。
うんうん、
でこのプライベートアイというのを組み合わせると探偵、私立探偵のことを指すんですよ。まあやっぱり、ね、探偵といえばこうしっかりと見張ったりとか、
うん、
まあ、いろんなことを観察したりとかっていう意味でこういう愛という言葉が使われてるんだと思うんですけど、
あ、じゃあこれがじゃあその映画のタイトルにもなって、
そうなんです、絶海のプライベート愛。
あ、でもなんかディテクティブは確かにちょっと覚えるのなんか昔あったかもっていうぐらいですけど、うんうんうん、プライベート愛っていう方のがなんかイメージとしては、うん、
なるほど。
でもなんか家政婦は見た的な感じがあっちもプライベート愛感がありますよね。
ありますね。あっちの方がなんならあるかもしれない。愛感ありますよね。
ね、
見てる
壁からスッとこう見てる
見てる感じありますね。
うん、
はい、では、次の問題いきましょうか。2011年公開です。沈黙の15分。
沈黙の15分、
うん、15分が英語になってます。
なんかそれは1時間の4分の1的な感じ。
さすがでございます。さすが数々の挑戦状。そうです。もう、
うん、
もう半分答えみたいなもんなんですけど、
クォーターなんとか。
正解です。クォーターですね。
クォーター、
はい、沈黙のクォーター。まあ4分の1のことはクォーターって、
はいはい、ね、あ、だからクォーターだけだと、うん、それは純粋に15分と意味しない。
意味します。
あ、意味しますか。
はい、
あ、スポーツとかでも言うんでしたっけ。
あ、言います言います、はい、あとクォーターパスト3とかだと、
うん、
3時15分のこと
を、
クォーターパスト3なんで3時15分のことをなんかそんな言い方するんですよ。ままややこしい言い方をね、はいはいはいはい、英語ではね、これがあのクォーターで15分と、まあ、15分の間に起こる事件のことを指してますね。
なんか本当あの英語の勉強とかもこういうコナンの、ね、映画タイトルから学ぶ英語みたいな、そういう
確かに、ね、
そういうのもあっても面白そうですね。本
とかね、そうですね、遊びみたいなところがねあるといいかもしれないですね。
いや、まだまだ、
最後いきましょうか。じゃあ、戦慄の楽譜、これは2008年の
タイトルなんですけど、戦慄の楽譜、
はい、
うーん、
これも難しいですね。
私のそうですね、音楽的な知識音感も含めもうゼロですからね。ゼロですからね。楽譜のことをなんていうか。
そうなんですよ。
あ、でもなんかシンフォニーみたいな、
あ、そういうシンフォなんとかみたいな、いいですね、音楽っぽい感じの、はい、ところがどっこいですね。
違う、
これはあのフルスコア。
フルスコア、
フルスコア、スコアっていうのが、楽譜のことなんですけど、はあはあはあ、まあ、フルスコアで、まあ、オーケストラとかの全部の合わさった
そういうことか、
楽譜のことをフルスコアっていう。
でまさにそういうなんか楽器演奏者間での事件の話、
音楽関係の事件だったようですね、これはね、はい、他にも本当にね、十字路と呼んでクロスロードとか、
うんうん、
ナンパ船と書いてロストシップとかですね、拳と書いてフィストとか。
あ、まあ、だから割とストレートじゃストレートか。
そうですね、
どっから決めてるんですか、どっちから決めてるんですかね。なんかまあ映画のコンセプトがあって、日本語とまあ英語両方ともね、 やっぱこうパンチのある感じとか、
そうですね、響きとかね。
それこそだから去年が何です、石岩
のフラッシュバック、
残像と書いて、
残像と書いてフラッシュバック。
でもフラッシュバックは残像って意味なんですか？
残像って意味ではないですよね。
やっぱちょっとそこはあれですよね、
ちょっとやっぱりね、その辺は深みを持たせてるんでしょうね。
ある意味、まあ大きく見ればその、はい、フラッシュバックして過去の映像が見えてる、うん、その残像残ってるみたいなつながりはあるけど、うん、そのままの、まあでもやっぱキャッチーなというかね、さっきのもね、はい、絶海のディテクティブって言われても、はいはいはい、ディテクティブじゃないけど、なんかプライベートアイみたいな感じの方が、はいはいはい、なんかちょっとこうスッとくるみたいなのがありますもんね。
そうですね。
なるほど、面白い。
まあこういうちょっと、まあサブタイトル、ちょっと意識しながら、うん、コナンの映画も見ていただけたらなと。
あれ今年は？
今年はあのハイウェイの打点
師。あ、ハイウェイの方か。そっちか。
でもね、ハイウェイを普通にあのカタカナで書いてあるんですよ。
でもまあそっちに入ったのか、打天使とかの方じゃなかったです
ね、うん、打天使だね。今回はもしかしたらちょっと法則から外れてる感じ。
あ、でもなんか打天使的な、なんかあれ名前 なんか出てきてませんでしたっけ。
あ、ルシファーがなんたらとか出てきてましたね。
まあそうですよね、まあ、打天使の実際のなんかね、ルシファーっていう
出てきてました、ね、
そうかそうか。でもそうか、だからでもそうですよね、ハイウェイのルシファーってやったらもうなんか、うん、
よくわかんないです
けどね、よくわかんなくなっちゃうから、まあ、バランス取ってるんですね。何でもかんでもやればいいってわけじゃないんですね、はい、でもまあ確かにね、高速道路のルシファーって言ってもなんかちょっとね
ちょっと
なんかいろいろやっぱ考え抜かれているっていうことなんですね、はい、なんかその組み合わせの妙も楽しみつつ、うん、ちょっと英語の勉強というか、
はい、いいと思います。
あ、面白いな。
タイトルからね、映画のタイトルからぜひ英語の勉強、遊んで学んで探求していっていただければ。
おやおやおやおや使われてましたね。一個裏話をするとですね、この遊んで学んで探求するって、なんか語呂いいと思いません？
なんか語呂いいですね、確かに。
なんでか分かります？遊んで学んで探求する、これね、叩いてかぶってじゃんけんポンとね音が一緒なんですよ。
それ
そう、で僕のこれ遊んで学んで探求する、なんかどっちが先で思いついたか、なんか思いついた時に語呂、音のなんか数いいなと思った時に、あれと一緒じゃんと思って、でそれをね、編集者さんと監修の谷口先生に話したんですけど、なんかポカンとしてましたね。
ピンときてなかった。
だからで、あとこの叩いてかぶってじゃんけんぽんって古い言葉じゃないですか、
はいはいはい、
今の令和の子に遊んで学んで探求するが、音の数が響きがいいかどうかは分かんないというか、まあ、多分でもどうなんですかね、ちょっとそれ、ね、あのお子さんによかったら、この響きいいよねっていうのがピンとくるかどうかだけ教えてください。
わかりました。
ピンとこなかったらもうこの話言わないでおこうかなと思います。
はい、はい、ありがとうございます。ではですね、まあ、ちょっと曲、あのコナン関係にしようと思ったんですけど、はい、ちょっとできなかったので、
はいはい、
ミルク好きすぎて滅という曲が今ねすごく流行ってるんです。
ミルクさんすごい今勢いがすごいというのを、
まあうちのね、
滅っていうのは好きすぎて滅、
好きすぎて滅っていうね、
滅って
何か、滅っていう多分ね、なんかもう今あの令和の言葉ですよね、うん、きっとあのなんかこう最上級みたいな、
あそうそういう感じじゃないですか。そう、あれでまあ滅亡の滅、滅
するの滅、はい、滅亡の滅です。
いや、もうこれ望月さんの選曲聞いたと、あの来た時にちょっと楽曲にね、公式 YouTube 見てコメント欄見たら、もうなんかなんとかすぎてメツってみんな使ってる
ん、そうそうそう、みんな使ってるんですよ。
いやもう本当わからなすぎてメツだったんですけど、これが合ってるかどうかもわかんないんですけど、
そうなんですよ。あの草とかも、
あ草みたいな、
なんとかで草みたいな、はいはい、最近言いますよね、
ネットスラング、あまあ、昔からあるのかと思ったけど、
これも多分メツも多分あのネットスラングからなんじゃないかなと思うんですけど、ね、
そうなんですか、そうなんですか。
はい、ということで、ミルクの好きすぎてメツを聞きください。はい、お聞きいただきました、ミルクの好きすぎてメツ。
今ね、はい、特に若い子を中心にすごい絶大な人気を誇るって、はい、でもなんかどっか懐かしいメロディーっぽさ、
そうなんですよ、
なんか昭和歌謡の要素も入って、
昭和歌謡感ありますよね。
まなんかこれぞ現代の J-POP なんですかね、昔のなんかみんなの心地よさも引き継ぎつつ、でもなんか曲が急に雰囲気変わったりみたいな。
確かに今昭和も来てますからね、あの女子の間であのなんかシール、ぷっくりしたシール、
ああボンボンドロップシール、
ボンボンドロップシールめちゃくちゃ流行ってますよ、ね、
ボンボンドロップシール何か分かんないんですけど、文具屋行くとやたら高くて一人一個だけとかって書いてあるやつで、ね、これなのかなみたいな
それです
分かってないんですけれども、はい、じゃあちょっといっぱい喋ったんでスイーツタイムしますか、
はい、あいいですね。
今日もねセブンスイーツ、はいはい、デリカイングさんのちょっと今日自腹スイーツがですね、
お
僕が本当に食べたいと思
って、なんか毎回恒例になってますけど自腹スイーツが
やっぱりなんか大事だなと思って食べたいっていう今日の、はい、あれはですね、1個はね、 新発売って入ってあったのがね、もっちり和クレープ、
ほうほうほう、
お餅ときな粉って、僕ね
美味しそう、
もっちり弱いんすよ、
もっちり弱いっすね。
また和とこのもっちりのクレープ、これはね前来ていただいた横山さんの仕業かなとかって思いながら、あの方ね和だけど結構いろいろ洋の要素をうまく混ぜるです。でもう一個迷ってて今どっち食べようかなと、もう一個はねよもぎ香る草餅、
めちゃくちゃうまそう、
よもぎの季節じゃないですか、
よもぎうまいっすね、
よもぎにしよう、
よもぎうまいっすね、
お香りが噛みます、やっぱさこのね、
あーいいですね、
なんか割と季節限定感あるじゃないですか、よもぎって、うんうん、でまあなんか芸北とかも結構お母さんたちがこの時期のよもぎを積んどいて、で冷凍しといて年末年始にね、お正月向けの餅でよもぎ餅とか作ったりするんですけど、で今の時期とかは結構山菜取り行ったりとかしてて、まあやっぱねよもぎの香りをね嗅ぐとなんか本当芸北のお母さんたちと一緒に作ったよもぎ餅を思い出すっていうところもあって、
やっぱりでも旬のものがね今の時期に食べるっていうのは間違いないでしょうね、やっぱりもう花見の時期じゃないですか、まあ、ちょっと今、もうちょっと葉桜になっちゃってますけどね、
行きましたお花見、なんか近所のなんかもう誰もなんかそこにシート敷かないような桜の木の下で家族で行って、
いいですね、
なんか青虫がたまたま僕の靴についてで、それうちの子がおーってなってちょっと捕まえて連れて帰って木の枝入れて少し 2,3 日観察するみたいな、こうシャクトリムシみたいな面白い動きしてそういうのちょっと観察する、なんかもうね、そういう生命の息吹だなみたいな感じ
で、春はねやっぱその息吹を感じますね、
ま
どうですか、
なんすかね、やっぱ香りって本当大事ですよね、
大事、
甘きゃいいっていうのじゃない、このなんか、あ、幸せ食感って書いてありました、言語化してありました、
おお、さすが、
よもぎの香りめちゃ良くないですか、本当、
いやいいですね、やっぱ日本人のこうならではのこう幸せというか、
なんかこの香りだけなんか詰め込んだ香水とかないですかね、よもぎってなんかめちゃめちゃ美味しいんですけど、もちゆきさんは何を食べますか、
私はですね、パキットティラミス黒蜜きなこ餅ですね、あ、餅系がやっぱりあれですよね、デリコウィングさん得意ですよね、
得意だしやっぱみんな好きなんです ね、
好きすね、
結構じゃ 今手元にあるみんな餅系ですよね、
餅系餅系、しかもティラミスをパキッと割って楽しいっていう、う
ん、なんか前回もパキッとティラミスでしたよね、
いやそうなんですよ、うさぎちゃんのエスターバニー、
うんうん、
エスターバニーもパキッと割ったあ感じのものでしたけど、
これもねやってて思ったのはやっぱパキッと割るっていうのが面白いというか、
うんうん、
なんか一個体験入るし、でこういうスイーツってやっぱちょっとした贅沢というかご褒美で食べるじゃないですか、はい、時にただただ
なんか
ぼーっとしてわーって糖分摂取じゃなくて、なんかその瞬間をスペシャルにする一個行為が入るっていうのが
ちょっと一手間
アトラクションみたいな感じで、
確かに確かに、
じゃあですね僕も食べながらですね、まあ、一個せっかくなんで、うん、あの映画でもあり、まあ、本の紹介でもあるんですけど、今の公開中の映画で、
うん、
宇宙もの一個やってて、
うん、
宇宙 SF プロジェクトヘイルメアリー、これがですね、まあ、3月20日から映画公開で、今もあのロングランでやってるんですよ、ライアン・ゴズリングってあのララランド、
はいはいはい、
ララランド、どっち映画は
ララランド、
ララランドですよね、
はい、はい、
で、まあ、映画化されるっていうのもあって、でまあ、それとタイミングが、まあ、多分合わせたんでしょうかね、まあ、文庫化、僕これは知り合いの SF 好きの本屋さんが、博士これめっちゃ面白いから読んでくださいって言われて、で単行本の時読んでなかったんですけど、文庫化されたのをきっかけに、しかも映画も公開されて読んだんですね、上下巻2冊、早川文庫から出てますけど、
うんうん、
まあ面白かったっす、
そうなんです
か、確かに SF なんですけど、なんかこう地に足ついてるんですね、
うんうん、
でこう物理学、化学、まあ、そして言語学、
うん、
いろんなちょっと学問のもう論理的に、まあ、この主人公がですね、まあまあ、こう気づいたらなんか宇宙船に乗せられてたみたいなとこからスタートするんですけど、例えばこうなんか手元にあるこうペンをこう落とす時間を測ったりして、 あれこれ重力1じゃないなみたいな、ちょっとこう加速度増してるぞみたいなのを分析するところから始まって、どうも俺は地球にいないぞとか、
すごいですねそれ、
いやもう何にももうなんか気づいたら異空間にいて、それがどういう空間なのかみたいなのを、あの自分で検証しながら現状把握していき、そしていろんなことを思い出しながら、 やっていくんですけど、なんかご都合主義じゃないですよ。 SF だから何でもありじゃんじゃなくて、一個一個ちゃんと論理的に対処していく感じが結構面白くって、でも起きてる状況は今絶対ありえないようなことが起きてるんだけども、それをなんかこう一個一個なんか積み上げてった自分の頭で考えて、自分でこのトラブルをどうにか対処していこうかっていうのが積み重なってって、なんか結構奇跡のようなことが起きてく感じが、なんかすごいこう理系心くすぐる面白い感じになってるんですけど、
別にあれですか、ホラーってわけじゃないですか。
あ、全然、まあ本当 SF、 まあ SF ですね、 SF だけどなんかまあ科学というか、まあよりなんか学生さん読んでも面白いというか学びの多い感じので、まあどこまで、まあ映画の予告編見たらまあちょっとネタバレしてるんですけど、まあまああえて前情報なしで読んだら面白いんじゃないかなっていうので、まあちょっとまだ劇場に行けてないんですけど、で今度お話ししたいのが、あの望月さんの英語トークのまあ受け売りバージョンなんですけど、このプロジェクトヘイルメアリーの、ヘイルメアリーの言葉の意味だけ今日ちょっとお伝えしようかなと思って、これあのもともとあのこうアベマリアっていう言葉ありますよね、これあのキリスト教の聖母マリアへの祈りの言葉で、まあ、これまあラテン語でまあめでたしマリアとかおめでとうマリアを意味する言葉で、これはあの聖母マリアがまあイエスを受胎した時に天使がまあ告げた言葉が元になって、
あの歌もある、
あ、まあ、そうそうそうですね、その時のシーンの多分言葉からまあアベマリアって、このアベマリアをのラテン語を英語にしたのがまあヘイルメアリーであると。でこれあの別の意味でも使われてて、これがあのアメフトの試合終了間際にもう劣勢のチームがもう一発逆転を狙ってロングパスピューって投げる、このロングパスのことをヘイルメアリーっていうらしくて、要はちょっとマリア様助けてみたいな、 なんかバスケとかにもあったりしますよね。
ありますあります。
もう最後鳴る瞬間にビューンって投げるみたいな、
ブザービーター、
ね、そうそう、多分あんな感じでアメフトで最後のもうまあ神頼みのロングパスみたいなことをこのヘイルメアリーっていうらしくって、なんか1970代が使われるような言葉らしいんですけども、でさらにそこからもう一個派生して絶体絶命の状況下での最後の賭け、日本語で一番しっくりくるのは一か八か、
はいはいはいはい、
だからこれプロジェクト一か八か、
あ、そうなんだ、
でありまさにこの、まあ、地球がまあ絶体絶命の状況下になって、で本当こうまさにアメフトのボールのごとく、まあ、とある宇宙プロジェクトの背負った宇宙船がまあぶん投げられてるような、
なるほど、
その中で主人公が目覚めるってとこからスタートするんですね。
それ記憶がなくなってるってことな
の？記憶がなくなってたんですね。あ、まあ、っていうのもちょっ とあの少し離れた星に行くんで、あの食料温存しとくみたいなためにまあ混沌状態にこうさせられたとこから始まって、記憶もこう混濁したところから始まるんだけども、でまたこれも小説としても読み応えがあるのが、その今の宇宙船の中での状況とちょっと思い出した過去の話とかもこう順番に、あ、こういうことがあって今こうなってっていうのが、なんかそれがまあ単純に物語としてもこう2つの時間軸がこう交互に進んでいくっていうのと、で、まあ、最後にこう、まあ、いろんなまあ出来事が起きるんですけども、まあ、それをこう結構ロジカルにというか、うん、合理的に進んでいくみたいな感じ。いや確かにこんな宇宙本読んだことないなっていうタイプのやつ であとはやっぱこれをちょっとね、あのお金かけて映像化されてるならそれを見たいなっていうところ、う
ん、ちょっとだからあれですか、ミステリー的なところもあるってことなんですかね。
小説読んできて割とそうですね、こいつの正体はなんだっていうところから、途中からこの危機的状況どうするみたいなとか、でも本当なんか、ね、多分このまあ、 あの原作の方、これあのもう一個映画化されてるのがオデッセイって、あの火星の人っていう小説があって、はいはいはい、あれも結構あの宇宙プロジェクトの NASA のミッションとかに関連したような、うんうん、割と地に足ついたものだったんですけど、うんうんうん、この方もやっぱなんかこうどんなに危機的な状況でもなんかこう科学がなんか一歩前に進めてくれるみたいな、根本に多分そういう思いがあって書かれてるのかなっていうぐらい、ちょっとまどろっこしいぐらい、ここも飛ばしちゃえばいいのにっていうところもちゃんと一個一個めちゃめちゃ宇宙船の中で実験して結果を踏まえて、こういう結果が出たからこうしてみたいな描写もあって、そこがねなんか今までない本だったんで、本もおすすめですし、ちょっと映画はこの後見に行くんで、もしちょっとねあの映画見た方はなんか一緒に語り合いたいなっていうような、まあ、そんなおすすめの本と映画の話で ございました。
これは面白そうすぎてメツですね。
おやうまいこと言われすぎてメツ。さっきのあのこのよもぎ香る草餅うますぎてメツ。合ってんのか。
とりあえず
使ってみる。ちょっとね、なのであのぜひぜひちょっとねセブンスイーツ片手にあの本を読んで映画も楽しんでみたいなね感じにしていけたらと思います。じゃあ次回がですね、はい、5月1日金曜日の15時からということで、うんうんうん、あの新刊発売スペシャルということでまたお話を
聞いてもらうしか
ない
ですね。
はい、お届けしたいなと
楽しみです
思います。お付き合いありがとうございました。
ありがとうございます。
初カレッジ大人の学び直しラジオ、この番組は仲間と家族と地域とともにハッピートゥギャザーデリカウィング、デリカウィング株式会社の提供でお送りしました。I was quietly protective of my heart to reassure that couldn't break to pieces and be left alone once more. If you hadn't been so patient, you'd be easy to ignore. You put up with all my bullshit till you didn't anymore. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Yeah, I'm yours anywhere you want. Yeah, I'm yours, and now we're singing. I have made a lot of mistakes. I have been too self-involved, been protective of my feelings, but somehow you made me fall. You got underneath the surface and you shattered every wall. And I know I got that feeling, there's no question anymore. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Yeah, I'm yours anywhere you want. Yeah, I'm yours, and now we're singing. And be left alone once more. You got underneath the surface and you shattered every wall. And I know I got that feeling, there's no question anymore. And now I stand here.